ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は大原千鶴さんの麗しうるわし京都暮らしという本について話してみようと思います。大原千鶴さんっていうのは女性なんですけど、料理研究家の方で、京都花瀬の料理旅館宮間荘で、生まれた人で、小さい頃から自然に親しんで料理の心得を学ばれ、結婚後京都市内に移り住んで、子育てしながら料理研究家として活動を始められた方です。で、 NHK の今日の料理とか出演されていて、あとは、レシピ集も結構たくさん出されていて、大原千鶴のささっとレシピ、具材の作り置きで絶品おかずとか、家族が好きな和のおかず、大原千鶴の酒の魚になる大人鍋、大原千鶴の新豆腐、なんて読むやろちょっとわかんないですけど、なんかそういうレシピ本が出されてます。で、私がこの大原千鶴さんを知ったのは、NHK のドラマで京都人の密かな楽しみというドラマがあるんですけど、このドラマの中の料理監修と、あとはなんか一部料理コーナーみたいなのがあるんですけど、そこに出られてた方で、めちゃくちゃ面白い人だなと思って、この大原千鶴さんのエッセイを、手に取ってみました。そう、この麗しうるわし京都暮らしっていうのは、この大原千鶴さんの、初めてのエッセイですね。しなやかな感性で大原千鶴さんが綴る日常を愛おしむすべ、家族への思い、料理への愛、京都暮らし、四季折々の料理の心得集などということで、そう、私は京都府出身なんですよね。で、京都府出身ですっていうと、京都いいですねとかよく言われるんですけど、厳密に言うと京都市内でもなくて、もう京都の中の京都っていうところにも全然なくて、結構田舎の京都なので、ちゃんとこう語弊がないように京都府出身ですっていうようにしてますで、この大原千鶴さんが料理監修されてる京都人の密かな楽しみっていうドラマの中にも、日本には2種類の人間がいる、日本人と京都人だっていうフレーズが出てくるぐらい、京都人っていうのはもうなんかそこにすごい誇りを持ってるというか、日本人か京都人かみたいな、まあもはや京都人かそうじゃないかぐらいの感じでいると思うんですよね。で、このエッセイにもまあそんな話があるので、ちょっと読んでみようかなと思うんですけど、番組の中で日本には2種類の人間がいる、日本人と京都人だというフレーズが出てきます。なるほど、そうですね、そうかもしれない、私たち京都人はちょっと違うのかも。いや、京都人というか京都人みたいな人は他の場所にもいらっしゃると思うんです。でも京都にはそういう人間が多いのかもしれません。よく京都の人はいけずと言われますが、そんなことはありません。私にしてみたら、京都の人ほど愛情深くて親切な人はいないと思います。こういうこと言っちゃうのが京都人だと思うんですよねで、続きがあって、京都の女性はとっても芯が強くてしっかりしていて、でも家を守るために辛抱して生きてます。自分一人のことではなく、家族だけでもない、働いてくれてる人、業界の人、ひいては京都全体のことを考えて生き行動しています。京都の人は、あかんことはあかんと言ってくださるのです。 愛がないとできません。そうなんかね、こういう京都の人、京都の女の人がもう何千年とこう大事にしてきた文化で出来上がってるのが京都っていう街だと思うんですよね。で、外から見るとまあすごいこう文化的で、そこに住む人の暮らしもこうスッと姿勢がこうね正されるようなきちきちっとしていて、でお互いの距離感はしっかりこうわきまえて立ち入らないし、開けっぴろげにもしないというような、なんかそういうイメージがね、京都の人とか京都の人の暮らしみたいなのに持ってる人が多いんじゃないかなと思うんですけど、でもそうですね、なんか私は京都のその田舎の方の出身なんですけど、やっぱり母とか祖母とかは、まあ、京都のこういう女性の、まあ、特有のなんていうんやろ、まあ、芯が強くてしっかりしてて家を守るために辛抱して生きるみたいなのをやっぱりこう地で行く人だったので、そこに反発して都内の会社に就職したっていうのはあったかもしれないですね。まあ、よくね半歩下がってとかね、と言いつつその旦那のことを手のひらでコロコロ転がすみたいな、そういうのを楽しんでるというかね、そういう自分が好きな人がなんか多いのかもしれないなと思います。ちょっと偏見が入ってるかもしれませんが、まあでも外から見ると、まあ、そうやって作られてる生活とか文化っていうのはすごい美しいと思うし、憧れるし、ちょっとこうお邪魔してみたいなっていうふうに思う気持ちはよくわかります。で、このエッセイにもうちょっと続きがあって、京都人は知ったかぶりをする人、お金で解決しようとする人、土足で人の領域にずかずかと踏み込んでくるような人、偉そうな人を嫌います。気持ちよく過ごしたいから何よりも信用第一だから、一元さん断りの文化があるんです。そんな京都人の私から見たら、他県の人はあっさりしてあるなぁと思います。他の人から見たら京都人は忖度しすぎに見えるんでしょうけど、私たちはこれが快適なんです。面白いですね。ってことで、まあ、大原千鶴さんがこう話して実際料理作って、されてる姿を見ると、まあ、すごい男前な感じの人なんですよね。もうすごい仕切って何でもチャキチャキっとしはるし、なんかすごいかっこいい女性なんですけど、奥ゆかしさもあるし懐が深い部分もあるし、で何よりもこう、まあ、京都の女の人って感じですね。なのであの料理番組見てても楽しいですし、エッセイ見てもすごい楽しいなと思います。まあ、ちょっとこう外から覗き込むのが今日ちょうどいいぐらいかなと思いますよね。京都ってね、もうすぐ桜の咲く季節になるので、まあ、京都もたくさんのね観光客の人が今年は増えるのかなと思います。まあ、旅行に行くこと考えている人で行き先を京都にね考えられる人結構多いんじゃないかなと思うんですが、そういう人にもこのエッセイおすすめかなと思います。そうですね、私の祖母も母も和裁をする人たちだったんですけど、私がすごい小さい頃から言われていて、これは京都の女の人の口癖なんかなと思ってたことがあるんですけど、それは段取り八分っていう言葉ですね。 なんか和裁でよく使うらしいんですけど、道具を準備して、布を立って、でもしっかりこう肩通りになんかこうなんていうのしつけをして、でやっと縫い始めようかっていうところまでがもう全体の 80% で、そこまでの準備がしっかりできてたらもう完成は間近と。でも逆にそこの段取りがちゃんとできてなかったら、どんなに上手に縫ってもいい着物は作れない。段取りが8割で一番重要なんだよ、そこまでやれば 80% 完了って言ってもいいんだよみたいな、そういう意味らしいんですけど、なのですごいこう段取りに、あのなんかうるさく言われた記憶がありますね。で、段取りが悪いとどんくさって言われるんですよね。本当に、まあ今となってはいい思い出なんですけどね。なので京都に旅行に行かれる場合は、ふらっと行くんじゃなくて、まあいろいろ調べて、すごい渋滞も起きるし、タクシーが捕まらないとか、車が全然動かなくて観光全然できなかったとか、もう寒い暑いもやっぱり激しいのが京都なんで、羽織物持っていかないと寒かったとかあると思うんですよね。なので京都に行かれる際は段取り8分がいいんじゃないかなと思います。ちょっとうまいこと言ってみました。ということで、今日は大原千鶴さんの「うまし麗し京都暮らし」という本について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。